い、それではイザヤ書48章を開いてください。今朝の、聖書の箇所は48章の17節から19節までになります。で、私たちの聖書通読の学びが46章まで前回来たんですね。で、47章と48章を一節ずつ午後の礼拝で見ていきます。では17節から19節までをお読みします。あなたをあがなう主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。私はあなたの神主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうに。あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものはマサゴのようになるであろうに。その名は私の前から絶たれることも滅ぼされることもないであろうに。イザヤは40章の後半からですね、慰めよ慰めよというその優しく心に語りかけなさいという呼びかけから始まった主の慰めの言葉であります。そしてこのイザヤ書の後半というのは、この慰めの言葉は主に3つに区分できることができて、そしてその初めの部分が40章から48章までなんですね。で、私たちはこの48章一区切り目の最後のところを今読んだわけなんです。慰めに対する神様の良さに対して応答を迫っておられるわけです。神がこれだけ良くしてくださって、本当にこれだけのものを用意してくださっている、このことを受け取るという応答、それを聞いていくという応答があるか、あるからこそそれを自分のものとすることが可能なわけなんですよね。砂糖が目の前に置かれても舐めなければそれが甘いものとはならないと同じように、神様の良さを味わわなければ、自分で応答して聞いていかなければそれが流れていかない、この本当にわずかなこの行為をしていない、この聞きさえすればと、耳を傾けさえすれば、このすればっていう日本語ですね、大事ですね。それさえすれば本当に神様が幸せの川、そして正義が海の波のようにしてくださると約束しておられるわけなんです。で、今彼らはバビロンの中にいます。というか、この預言した時はもっと前なんですけどね、まだバビロンさえも台頭していない時ですけれども、この預言の背景はバビロンの中にいて、そしてこれからペルシアのクロスが、ペルシャ人のクロスを通してユダヤ人を解放しエルサレムに戻してくださるという、このことが、起こるんだよという中に いるにもかかわらず、まだバビロンにとどまっていようとしてしまう、こういうユダヤ人たちに対して神様は語っておられるわけなんです。だから聞きさえすれば幸せになるのにという言葉なんですね。ここで幸せという言葉は、これはシャロームであります。シャロームというのはね、イスラエルに行くと必ず聞こえるんです。こんにちはがシャローム、だから至る所にシャロームですね。シャロームってこんな感じで言うんですね。で、それがやってこない、聞いてないから、気づいてないから。実はこの素晴らしい知らせを弟子たち自身が、心の鈍さによって味わえてなかった時がありました。覚えてますか？復活された後ですね。イエス様が復活するということを前もってはっきりとおっしゃっていたにもかかわらず、 今までの固定概念の中に彼らは生きていたので、その素晴らしさを味わっていなかった。それでイエス様は心の鈍い人たちと言われ、彼らの心を開いて聖書からご自身について書いてあることを解き明かされたわけなんです。そこで彼らは喜びが戻ってきましたですね。でこういう内容です。で最後の部分は今話してましたようにシャローム、18節のこの幸せはシャロームなんですね。そして、22節の締めくくりも悪者どもには平安がないと、平安という言葉が強調されています。なんと必要なことでしょうか、私たちの今の状況においてですね。聖地旅行から私たちがこの教会からは、数名が行って戻ってきましたけれども、エルサレムに行きました。でエルサレムの意味、エルが神でサレムっていうのは平和なんですね。シャロームから来ています。だから神の平和という意味なんですよね。主なる神がそこにおられ、おられるということは平和がそこにあるということ、神の平和です。けれども旅行者、私たち旅行者は多かれ少なかれテロ事件に巻き込まれる危険も多少意識しながら旅をしていました。まあ、今のテロはほぼ私たちに対する標的ではないので、大丈夫なんですね。自爆テロだと無差別になりますけれども、警察や 軍ですね、イスラエル軍、またはいかにもユダヤ教徒、黒ずくめの人とかですね、まあ、そういう人が狙われるんですね。今はね、ナイフ使って、爆弾ではないので、けれどもやっぱり銃撃戦になったりしてね、巻き込まれることもある。で事実で私たちが、イエス様が復活されたことを記念する、園の墓を歩いていました。でそこはダマスカス門に近いんですね、旧約市街の。でそこで毎日のように何か起こってますが、案の定ですね、パレスチナの若者が治安当局に拘束されている現場を目撃しました。まあ、皆さんを慌てさせないようにですね、私はすぐ行ってとかって言って気づかないように私は引導してたんですけども、実際はですね、慌てないようにするためにその現場からすぐに離れるように、まあ、実際時間がなかったので急いだんですけどね、こう導いてましたが、それが一件あって、もう一件違うところでも、ちょっと危ないなっていうふうに感じた場面がありました。残念ですね、エルサレムなんですよ。けれども平和とは裏腹の争いが起こっているわけなんです。で神様も平安で私たちを満たしたいと願われているのに、そうなっていないことがあります。でいくつかの理由を神様はこの48章で挙げているんですね。一つ目、一節から五節にありますが、誠実のない信仰、あるいは形だけになっている信仰と言ってもいいでしょう。一節の後半で、あなたはイスラエルの名に呼ばれ、ユダの源から出て主の皆によって誓い、イスラエルの神を呼び求めるが、誠実をもってせず、また正義をもってしないとあります。これ誠実というのは真実という意味です。だから口では神を呼び求めているんですけれども、実生活ではバビロンの中にあるこの世にある事柄で、いっぱいになっている。だから心は違う原則で動いているにもかかわらず、口先には口においては主を唱えている、主の名を唱えているということです。でこれが起こると神様の平安がそこにとどまってないんです。でここでこれを聞けという言葉から始まってます。48章の一節ですね。 で、これが48章の中で私から聞きなさい、私に聞けという、聞けっていう言葉が何度も何度も書いてあるわけなんです。だから聞くっていうのはただ音声で聞くとか、あ、なんか言ってるなっていう言葉として聞くというよりも、よく聞きなさい、つまり実生活の中にどのように当てはまるのか、それをよく考えて聞いていきなさい。頭を働かせて、具体的に自分の生活の中にどのように生かしていくのかということなわけなんです。で、これを怠っているとですね、聞いているけど聞いてないことが起こります。で、同じようにバビロンから解放されようとしているユダヤ人に対して、同じくバビロンにいた、これ以前はずっと昔の人ですけれども、当事者であるそのバビロンに共に捕らえつされたエゼキエルという祭司である預言者の人がいました。エゼキエル書の中に神様がこう言われました。33章の30節と32節ですね。彼らは群れをなしてあなたのもとに来、これエゼキエルのもとに来、私の民はあなたの前に座り、あなたの言葉を聞く。しかしそれを実行しようとはしない。彼らは口では恋をするものであるが、彼らの心は利得を追っている。損得で考えているということです。あなたは彼らにとっては音楽に合わせて美しく歌われる恋の歌のようだ。聞いてて心地いいんですよ。ところが彼らはあなたの言葉を聞くが、それを実行しようとしないなんです。で、この実行するという時に必要なのは、私たちがユダヤ人がバビロンに住んでいると同じように、全く違う原則で他の神々をたくさん拝んでいる人たちの中にユダヤ人が生きていると同じように、私たちも神を信じて、真の神を信じてないこの世の中に生きているのですから、漫然と聞いていたら、漫然と聞いた恋の歌のようになってしまうんですよ。聞いていて心地よいんだけれども、それで終わってしまうわけなんですね。イエス様も4つの種類の土の中で例えをお語りになりましたが、イスラエルに行くとよくわかる例えなんです。それは道端って言っても、まあこれは日本でもよくある話ですけども、道端で、あの昔の田舎に行ったらね、あのあぜ道ってあるじゃないですか、ね、あの固く踏み固められているので、種が落ちても育つっていうことはまずない、まあ、それはねあんまり大きな問題にならない。なんでかって言ったら、もうイエス様を信じて唱えてるっていう人は、まず唱えることもしないね、そういう状態だと。けれども岩地というのはイスラエルに非常に多くあります。岩の上に薄くこの土が覆っている状態なんですね。で、そこではね花が綺麗なんですよ。花がで今の時期とっても綺麗なんです。この2月の後半あたりからこの花が咲き乱れるんですね。けれどもちょこっと時が経ちますと、私はあの2月だけじゃなくて5月も6月も行ったことがあります。けれどももう全然違う景色になります。黄土色っていうのが大体のこの今行くと緑っていう感じなんですけども、もうすぐに花もなくなり、そして草木もこの緑がなくなるんですね。なんでかというと薄いんですよ。だから表面的に聞いているときにはこうなってしまうんですね。心は岩なんですね。岩のままでいちゃうんですね。だからその時は喜ぶんだけれども、何かが起こると、実生活の中で何かが起こると、もう意味がなくなっちゃう、その聞いたことがね。でもう一つは良い地なんですけれども、茨が生えた状態です。でこれは信仰をしっかりと持っていかなければいけないと思っているんだけれども、かねてから自分が気になっていること、その実際問題であるとか、または自分の実生活、この富ですね、経済的なことであるとかですね。でこういうものもイエス様は何て言いました？鳥を見なさい、あとは花を見なさい。鳥の方は、彼らはちゃんと養われている、花も着飾っている、だから何ですか、これらのものは心配するなと、神の国とその義を 第一に求めなさい、これらのものは加えて与えられると言われている。この約束があるにもかかわらず、これをしていかなければいけない。悪い意味での責任です。責任感です。悪い意味での責任ってね、いつもいいものじゃないんですよ。悪い時あるんですよ。ものすごく悪い時があります。それは神の国に対する責任を放棄して、その世の中の管理しなければいけないものを第一にしていくってことですね。でこれを行うのが思い煩い、あるいは富と呼ばれています。これが茨ですね。だから良い土地に落ちるのはよく聞いて受け入れるって書いてあるんですね、このルカによる福音書の方を読むと。でこれがこのよく聞きなさい、聞きなさいと言われている神様の言葉であります。でこのようにして平安を妨げる一つの原因が、この、口では唱えているけれども実際が違う。で二つ目が新しい創造があることを知っていないってことです。6節から8節までに書いてありますが、6節をお読みしますと、あなたは聞いた、さあこれらすべてを見よ、あなた方は告げ知らせないのか、私は今から新しいこと、あなたの知らない決め事をあなたに聞かせよう。新しいことを神はいつも行ってくださいます。新しいことって一体どういうことかって言ったら、今までのその現状であれば、これは現状であるものではない創造的なこと、神様がしてくださるこの約束に従ってなんですけれども、この新たな働きですね。でこれを受け入れない、これまでと同じでしょって、今までの自分のやり方あり方を貫いていこうとする。新しい働きが始まるということはもちろん変化があります。だから変化を喜んで受け入れていく必要があるわけですね。変化に富んで楽しいんですよ。信仰というのはある意味で冒険ですね。旅っても書いてますね、聖書の中に。旅人として、気流者として、だから変化に富んでいます。でそれを受け入れていく。主が素晴らしい働きを始めていかれるのに、罪からの解放の約束を聞いているのに、でこれが人間的な原因に帰してしまったり、自分の至らなさの方を信じてしまって、神様の力を軽んじてしまうわけなんですね。神様はしてくださってるんですよ、新しい働きを。で私が信仰を持つきっかけになったのは、悔い改めの祈りを初めてした時です。悔い改めという言葉さえもよく分かってなかった。聖書もほとんど知らなかった。ただ教会にちょこっと行ったことがあるかなっていう程度でした。大学の1年生です。でクリスマスの時にその英会話教室がその教会であったので、高校生の時行ってたんですね。で実家に戻って、そしてクリスマスの時にその礼拝に参加し、そしてメッセージはそこでは聞いたものの、家に帰って、暗い顔つきになって、自分が今までどういうふうに歩んできたのか、人間関係うまくなくなって、大学1年生の時に悩んでいました。そして振り返った時に、なんか自分って同じ道を歩んでるなって。高校を卒業したんだから大学でまた新しくやっていこうと思ったのに、また同じじゃないかという、変わってない自分に気づき、そして神がおられるならば、自分はこの本当に人間にとって基本である、水を飲むように基本である、天と地を作られた神、自分を作った神がいるならば、この神を一切無視していたことをね、これはおかしな話であり、謝らなければいけないことだと思ったんです。昔はてるてる坊主に祈ったことあったんだけど、全然聞かれなかったから、もうなんか頭にきてね。祈ったことはかつてあったんですが、祈りました、その時に。そしたらですね、頭のてっぺんからつま先まで神がこの惨めで高慢な自分を受け入れてくださったことを全身で分かったんです。 神様ありがとうございますと祈りました。でもほとんど私知識なかったんです。だから何か精神的に高揚したのではないかなと思ったんですね。信仰というのはこれ感情や体験以上にこれをどう受け止めるかというこの意思の問題なんですね。意思っていうか受け止め方の問題なんです。これが新しい働きの始まりであると受け止めれば実質的なものとなってきますけれども、受け止めなかったらなんか気のせいなことだと、気のせいのことなんだと、それ自分がそこにコミットってなんていうのかな、この神様の意思を合わせて神の方に行かなければ、自分が決断をしなければ、今の自分はいないし、変えられた自分というのはいないわけなんです。古い今までと同じじゃないかという思いがを優先させていくのであれば、平安を平安として受け取れなくなってしまうわけなんですね。で、次の3つ目の要因です、9節から11節ですが、主の御名のゆえの回復なんですね。主が彼らを滅ぼさないでおられたのは、彼らが何かっていうんではなくて神の名のゆえなんだと言われています。9節ですね。私は私の名のために怒りを遅らせ、私の栄誉のためにこれを抑えて、あなたを立ち滅ぼさなかったと。神がよくしてくださるのは、何か得をするためではないんです。私たちが何か私たちの益になることが究極の目的ではないんです。神様よくしてくださるのは神様の栄光のためなんです。神の名のゆえなんです。神がいかに恵みに満ちた方であるのか、その気前良さを通して主のみに栄光が与えられるためなんですね。で、これがですね、自分の益になるのかそうでないのかということを最終的な基準、尺度にしていくと、何か自分の思いがけないことが起こるとですね、自分に不信になって、で、なんかそういう高揚すると喜んでいくっていう、もう安定しない生活になります。神様の恵みの深みに触れていかないことになり、表面的な付き合いで終わってしまうんですね。神様との付き合いが、自分の幸せのために神様は私たちを救ったのではないです。神の栄光のためなんですよ。これが分かっているときに平安に満たされます。で、先ほど自分の神との出会いを話しましたが、私には問題があって抑うつだったんですね。自分ではその時は分からなかったんですけども、後で、専門的な知識を持っている人にその時の状況をお話ししたら、それは抑うつっていうものですよと言われました。で、イエス様についていく決断をした、クリスチャンになった後もそれは続いたんですが、ある時に決断したんです。こういうふうに決断しました。もうこのままでいいやって、自分で直そうとしないで、私はもともとカスなんだからって、どうしようもないものでカスなんだよって聖書に書いてある。ただこのことを通して神の栄光が現れれば良いっていうふうに祈ったんです。そしたら治ったんですね。治すことをやめたら治ったんです。主の御名のゆえなんですね。主の御名のゆえに私たちを回復してくださるんですね。で、最後にまとめとして、この12節から16節に、主の声によく聞きなさいと、16節に私に近づいてこれを聞け、近づいて聞きなさい。だからさっき言った話ですよ。この聞くんだけどさらに一歩近づいていくと、主のところに行くと、そしたら主はすぐにおられるので、そこにおられるので初めから必ず分かるんです。何か神がどこにおられるか分からないという時に、実は自分の起こっている全ての出来事に神がそれを引き起こしておられるという主権ですね。で、これを知ればですね、何でもないような時に 神がそこにおられるということがはっきり分かるんですよ。三浦愛子さんの本を読んだときに、私は本当に神がおられるという秘訣が分かった。それはですね、自分の中で勝手にこれは神がいる、神はいないという善悪の判断の物差しを心に持ってるんですね。で、それを取ってですね、全て起こっていることは神から来ているんだということを受け入れるときに、その今までなんか自分だけの自分に満たされていたところが、神がそこに満ちておられることがこう分かるわけなんです。初めの頃、今日ね、救われたばっかりの話ばっかりしてますけども、初めの頃は普通の電車の中でね、何でもない風景でなんか全部新しくなったように見えましたね。それは神様が、おられる、初めからそこにおられるのに気づいていなかったということなんです。そして応答しなさいということがこの48章の17節以降に書いてありまして、ご自身のことを17節であなたをあがなう主であると、罪の負債を負ってくださった、全部罪を許してくださった、私はあなたのところに近づいたと、このあがなうという言葉はもともとの意味は買い戻すということ で、それはどういうふうな買い戻しというか、この律法の中にあるんですね、聖書の、兄弟が貧しくなって土地を売らなければ、売り払わなければいけなくなったときに、ね、私たち貧しくなると不動産を売らなきゃいけなくなるじゃないですか。そのときに親戚で近しい、一番近しい兄弟が、近しいものがね、代わりに買い取ってですね、その人の名が絶たれることがないように、その土地から。というのがもともとのこの贖いの、コンセプト、この概念の中にある律法なんですね。で、神様がそうなってくださった、つまり私たちに近づいてくださったんです。キリストとして、イエス様が人として、そして近づいてくださって肩代わりしてくださったんです。私たちの負債を、負い目を、罪という負い目を。この神がおられます。問題は何か。その神に近づかない、その神に立ち返らない、もう神はここまでしてくださったんですですね。そして次に、あなたの歩むべき道にあなたを導くと、あ、ごめんなさい、17節、この、ですね、益になることを教えてあります。益になること、神は益になることを教えておられます。神の命令は益になるんです。これ善になるって言い換えてもいいですけれども、神は良い方なので、私たちに良いものだけを用意されています。だから命令があるときに神に信頼できないと、何かひどいことがなんかしようとしてるんじゃないかっていうのを感じるんですね。で、事実神に従う者、神を恐れている者が全てが問題がないわけじゃなくて、むしろ神に従っているがゆえに起こる問題ってどんどん出てくるんですよ。じゃあおかしいじゃない。でも信じるんです。益になることを教えておられます。これはもう信じるんです。で、これが真の平和への道です。で、歩むべき道にあなたを導くとありますけれども、これは、16節で御霊と共に使わされたと、あるいは御霊によって私たちを導いてくださるんですね。ここが大事ですね。御霊に導かれるというのは、言い換えると意外性の中に入っていくことです。さっき新しい働きと書かれてありますね。自分の今までのやっていることではない、固定概念ではない、このこれはこうすべきだというものではない、ところに神様がこのイエス様の御心を行うために導かれるんですね、御霊が。ある時は自分の失敗も陥ることがあります。あ、間違ったエレベーター乗っちゃったとかね。そしたら実は会わなければいけない人に会うことができたとかですね。その 病気になっちゃったと思ったら、パウロの場合はおそらく病気、御霊が禁じたって書いてますから、病気かどうか分かんないですけども、そしたらマケドニアのね人がね、夢で現れて私を助けてくださいって言ってヨーロッパ宣教が始まりました。でペテロは苦しんだんです。汚れ、動物がこのほふられた風呂敷が天から降りてきて、主よそれは食べることはできませんって言ったんです。で立法に食べてはいけないっていうものばっかりが乗ったんです。でも主が清めたものをどうして食べられないのかって言って、これ3度起こったんです。3度目の正直じゃないけれども、3度で、それからコルネリオという完全な異邦人、彼のところに行きなさいと神様言われて、御霊に導かれたんですけども、本当に試されますよ。え、ね、この経験、これね、経験でしかありえない。経験しないと頭、言葉ではいろいろ説明するんですけども、うまく説明できないですね。どうか経験してください。これ意外性、いつも自分の悟りや計画ではなくて、その計画や悟りを、この理解を壊してしまうような出来事です。ああ神様こういうことを実は願っておられたんだ。でこのように神は導いてくださいます。そして18節で、主の命令に耳を傾けるときに平安が川のようになると。昔はね、これプレーズがあったんですね。平和川のように、平和川のようにっていう、ここから来てるんですけども、この川のように平和が流れるというのは何かといったら、コンスタントに、この継続的に途切れることなくということなんです。だから一時的になんか平安になって、そしてダメだっていうんじゃなくて、平安がもういつもあるんですね。で条件があって、命令に聞きさえすればなんです。ちょうどこれ蛇口みたいなもんですね。ここね、どうやって表現しようかなと思って今パッと浮かんだのが、蛇口みたいなもんですよ、水道の。この耳を傾けるっていうのが、で必ずそこまでね来てるんですよ。断水っていうのがほとんど日本ないじゃないですか。時々あるけど、たまに。これね、世界でも珍しいんですよね。もう全然通知もなく断水ってあるんだけども、日本はほとんどないですよね。ひねれば出るわけです。同じように神は水道なんですよ。ついてここだけ捉えられたら、なんか録音された後に神は水道だとかって蛇口をひねれば平安が流れるんです。でこれいつも耳を傾けてさえいれば、神の命令に傾けてさえいればそれ出てくると。で次に、あなたの正義は海の波のようになるっていうのは、これはこれでもかこれでもかということです。波というのは、波がなくなった後にまた波が来るじゃないですか。波の上に波が来ますよね。同じように神の正義が来るっていうんです。これは恵みの賜物なんです。ローマの5章の20節に、律法が来たのは違反が増し加わるためで、しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。義と認められるというのは一度限りではなくて、賜物としてこれでもかこれでもかということで神様が確認してくださるものです。恵みの上にさらに恵みって書いてますね。このヨハネの1章の16節、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵み、わかります？恵みの上にさらに恵み、つまりこれ波ですよ、のようにしてくださるわけなんです。そして19節です。あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものはマサゴのようになるであろうに、その名は私の前から絶たれることも滅ぼされることもないと、こう言ってますけれども、これアブラハムの約束で、砂の数のように、星の数のようになると言っていることですけれども、物理的にイスラエル人が増えるということだけではなく、主のしもべが子孫を見ることをイザヤは予言してるんですね。53章の10節と11節で、こう書いてます。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる、こう書いてますね。 イエス様は十字架につけられてよみがえられた後に子孫って書いてますけど、本当の意味で罪が許されて義と認められるところの子孫ですよ。これを見ると、復活されたイエス様が見るんだということが書いてあります。そして最後に、その名は私の前から立たれることも滅ぼされることもないと、永遠の保証ですね。これはね、私の前から立たれることないよって、自分の名前が神の前から立たれることはない、滅ぼされることはない、ただ聞きさえすればなんですね。神が選ばれたということは、最後まで責任を取ってくださいます。神が最後に救われるんです。このように神は良きものを備えてくださっています。これをどうかですね、聞いてください。そして聞くということを、今までのものではなくて、当てはめていく努力をしてください。なぜかと言ったら、ユダヤ人と同じように私たちも神を信じない世に住んでいるからです。バビロンと同じように住んでいるからです。だから、この平安をですね、得るためにも聞いて、いただければと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが用意しておられるものを今読むことができ、主よ、時として自分の思い、自分の感情、これを優先し、そしてあなたへの信頼が薄れることが多々あることを告白いたします。主よ、あなたが私たちは理解できなくても、理解をはるかに超えたところで願いを叶えてくださる方であることを知っています。神を愛する者、ご計画に従って召された者のためには、神がすべてのことを働かせて善としてくださることを私たちは知っています。主よ、失望することなく、絶えずあなたに希望を置いて、聖霊からの、聖霊による神の愛を受けて、私たちを保たせてくださいますようお願いいたします。主よ、どうかあなたの民を祝福してください。恵みを持って御顔を照り輝かせてくださいますように、シャロームで、平安で守ってくださいますようよろしくお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。